教えて農家さん、調布市内の生産者の方にさまざまなお話を伺って、リスナーの皆さんに農業をもっと身近に感じてもらうというコーナーです。今日は神代地区の生産者、新井雄一郎さんにお話を伺っていきます。新井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新井さんは現在44歳です。2016年、平成28年に JA を退職して実家の農業を継ぎました。野菜と果樹合わせて年間30種類以上の農産物を作る中で、特に力を入れているのが夏野菜の枝豆とトウモロコシということだそうです。新井さん、今年の夏例年にないぐらい暑かったので、さらに農作業大変だったんじゃないですか。
そうですね、今年は気温が高かったのもそうですけど、雨も全然降らなかったので、野菜の栽培管理はとても大変に感じました。あと特に天気が良くて雨も降らなかったので、シシトウなんかは、はい、たまによく辛いシシトウってあるじゃないですか、はい、そういう辛いシシトウっていうのは野菜にストレスがかかるとシシトウが辛くなると言われてるんですけど、今年の夏は特にシシトウが辛かったです。
それ暑さによる？
そうですね、そのストレスがかかるというので、暑さだったり水だったり、そういう栽培環境がシシトウにとってはちょっと何か難しいんですけど、野菜の元気が、昨日自体元気がないっていうのもそうですけど、食べてみて辛いのが特に多かったですね。
そりゃ人間もストレスかかりましたよ、この暑さ ね、野菜は当然ですよ、はい、そしてこのスタジオに新井さん、野菜をお持ちくださいました、はい、色とりどりの綺麗な緑と紫のナスの色がいいですね。お持ちいただいたのはピーマン、そして今お話があったシシトウ、
はい、
ナス、これはカボスと
すだち、
はい、鍋に美味しいですよね。じゃあこのスタジオにあるシシトウさんも辛いのは入ってるかもしれないという。
そうですね、これ当たりということ でも夏場の暑い時に比べると僕も食べるんですけど、辛いのは幾分減ったかなと感じます。
いや、シシトウ辛いのはストレスを感じてたから辛くなるっての初めて知りました。
あ、そうですか、
はい、ということだったんですね、はい、ありがとうございます。さて、新井さんは神代農産物直売会の会員として農産物を出荷していらっしゃいます。ちょうど1年前にですね、会長の恩田義孝さんに出演いただいたんですけれども、その時に野菜の見た目をとても重視しているというふうなお話を伺いました、
はい、
特にこのキュウリというのは曲がりが2センチ以内のものを出荷しないといけないそうですよね。
はい、そうです。
収納したての頃からこうその曲がりはまっすぐとしたものを作れていたんですか？
いやー、なかなかその思うようにできないというか、やっぱりこうキュウリはまあ、まっすぐできるのもあれば曲がってしまうのもあるんですけど、どうしてもやっぱキュウリは水の管理次第で結構その水が足らないと曲がりやすくなる。
へ、
水の管理がしっかりしてるとまっすぐしたキュウリができると言われてるんですけど、その辺がやはり、まあ、天候だったりっていうのも難しいんですけど、外で栽培するのは露地栽培というんですけど、露地栽培で最初作っていたんですが、やはりその曲がったキュウリが多くできてしまうというのもあったので、ビニールハウスの施設内で作るようにして水の管理を徹底するなどして、その曲がりが少ないようにできるように栽培努力をしています。
わー、すごい。水の管理でキュウリって決まるんですね。
そうですね、やっぱ水分が少ないとどうしても曲がりやすいキュウリができてしまうと言われているので、キュウリが欲しがる時間帯とかをちゃんと狙って、まあ、朝晩欠かさずしっかり水をあげるってことが曲がりが少ないキュウリができるポイントだと先輩からも聞いて、そのように努力しています。
そうなんですか。トマトって逆に負荷をかけると甘くなるって聞いたことあるんですけど。
そうですね、トマトはどうしても根から水分を吸う力が強いので、水を少なめにして栽培した方が甘いトマトができるというふうに言われてますね。
じゃあ、水の管理としてはキュウリの方が結構難しい感じなんですか？
そうですね、水やりは、ちゃんと欠かさずやるようにしています。
そうなんですね、はい、いや、キュウリって美味しいからもうパリパリ食べちゃうけれども、
はい、
そんな大変な中で作っている農作物。そ
う
です、
キュウリは特に、夜のうちに伸びるんですね。
あ、そうなんですか、
はい、なので早朝収穫するっていうのもあるんですけど、なので、まあ、朝水をあげるのと夕方もしっかり水をあげることで夜のうちにキュウリがまっすぐ育ってくれるという。
いや、 大変そうですか。
そうです、まあ、思ったようにもいかないところもあるんですけど、
うん、じゃあもう日々本当に難しいこともありますけれども、ちゃんとやればやるだけ育ってくれるっていうところ。
そうですね、素直に植物が答えてくれる時もあれば、しっかりこっちはやっているのに、やはり天候だったり病害虫だったりそういったものの変化で野菜は思うようにできないことが多いです。
いや、なるほど。そして今そのキュウリの周りのお話ありましたけれども、はい、そのまっすぐできないキュウリっていうのは新井さんどうしてらっしゃるんですか。
う
ん、
そうですね、調布市内の飲食店千川をメインに4つの店舗で僕の野菜を使っていただいてるんですけども、そういうところで例えばまっすぐじゃないちょっと曲がったきゅうりなんかは味に変わりがないんですけども、うん、まあ、新鮮な野菜として使っていただいてます。
だって味変わらないですもんね。
そうですね、
どういうきっかけでこのお店にきゅうりを卸すようになっていたの。
はい、使っていただいてる飲食店のうちの1店舗なんですけども、そこの店主が僕の幼なじみで、収納した時にぜひお店で使いたいと言ってくれたので、それをきっかけに出荷するようになりました。
お声掛けいただいた時はどう感じたんですか。
そうですね、僕の、まあ、小学校からの友達なんですけど、ぜひ、お前が作った野菜をうちで使いたいと言ってくれたので、がぜんやる気が、はい、農業に対してのやる気がすごい上がりました。飲食店4店舗やってるんですけども、
お店はその4店舗はどういうふうに開拓していったんですか。
はい、僕は、まあ、千川とつつじヶ丘が地元なので、まあ、そこで、まあ、幼なじみが多かったってことと、あとそこの仲間からいろいろ紹介をしていただいて、で僕、まあ、趣味でサーフィンをやってるんですけども、一緒にサーフィンに行く友達だったりとか、そういう仲間を通じて、飲食店と知り合って、僕、まあ、こんなに海か畑にしかいないので
そうなんですね、
はい、一年中真っ黒なんですけど調布のサーフィンやってるサーファーマーが作る野菜として、真っ黒な人が作ってる野菜なんだねっていう風にお店では、使ってもらってます。
サーファーマー、
はい、
どういう意味ですか。
波乗りをする人が英語で言うとサーファーで、農家って英語でファーマーって言うんですけど、サーファーとファーマーをかけてサーファーマーと。
サーファーマーね。
はい、そうです。
なるほど、それ自分で考えたんですか。
そうです、地方にいる他の県にいる先輩で、まあ、農業やっててサーファーの人がいたので、その人たちが、まあ、自分たちでもそういう風に呼び名を使っていたので、じゃあ東京のサーファーマンはお前がに任せるとそのような話もいただいて。
そうなんですね、はい、のれん分けみたいな。
そうですね、はい、
へ
それで静岡のサーファーマンからのれん分けいただきました
そうなんですか。
そうです、
そのじゃあ、まあ、のれん分け的にお名前いただいて、はい、自分が使おうと思ったのはなぜなんですか。
そうですね、僕も東京という場所でサーファーでありファーマーという存在がすごい少ないく感じているのと、あとはそのブランディングをやはり自分でしたいなと思いまして、自分の、まあ、農家として出荷する野菜をどういったこうブランディングをしていきたいかなと思った時に、まあ、サーファーでファーマーが作るサーファーマーが作る野菜としてだけでなく、サーファームという、まあ、農場のことも自分の栽培した野菜もサーファームの野菜として呼んでるんですけど、はい、そういった形でブランディングをしてやってます。
ブランディングすることによってこうどんな良さがあると感じてますか。
はい、そうですね、やはり農家としてはもう安心安全で新鮮で美味しい野菜を作るっていうのはもう当たり前だと思っていまして、はい、いかに自分生産者が付加価値をつけれるかなというふうに考えて、
なるほど、
はい、ブランディングをしています。
やっぱりこう付加価値つけていくことは必要というふうに考えていらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、同じ売り場でこう同じピーマン2つ並んでいた時にどちらを買うかっていう選択肢があるとすれば、
はい、
なんかこうサーファーマーって書いてあったら、
そうですね、
って
はい、サーファームとしてのブランドロゴのステッカーがあるので、
あ、これですね、
はい、僕が、はい、出荷する野菜にはそのような、まあ、シールを貼ったり、あとその品種特性の、まあ、お知らせだったりを貼って、ちょっと他と違うどっちか手に取った時に、あ、手にしてみようかなと思う消費者の方の目線に立って出荷をしています。
なるほど、
はい、
このシールの絵柄は、
はい、
サーファームというふうに書かれた周りにこれは太陽のようなマークですか。
そうですね、 アパレルとサーフィンをやってる友達がいるんですけど、その友達が、まあ、作ってくれたロゴなんですが、それはあの朝日だったり、うん、サンセット、あの夕日、うん、海から上がる朝日だったり、こう海に沈む夕日をちょっとイメージしてくれています。
これは新井さん独自のシーンなんですか？
そうです、はい。
と言っても本当にこうサーフィン仲間が多いですね。
そうですね。僕は友達に恵まれてると思います。
そうですか、はい。じゃあ、海を楽しみながら農業も頑張ってという生活を、はい、
そうですね、
今頑張ってらっしゃるんですね、
はい。海っていう自然と畑っていう自然、同じフィールドなので、やっぱり自然が僕も大好きなので、そこで培ってきたものを少しでも皆さんに野菜としてあの提供したいというか、うん、共有したいなと思う、そういう思いでやっています。
はい、わかりました。あの新井さんが作るこのサーファーマーで採れた野菜というのはどちらで手に入りますか？
はい、J マインズ神代支店にある神代農産物直売所と、仙川にあるクイーンズ伊勢丹仙川店と稲毛屋調布仙川店で購入することができます。
はい、あの出荷される時はこのシールとともに新井さんのお名前のシールもつくんですかね？
はい、そうです。
じゃあちょっとね、初めて見て分からにくかったら新井一郎さんで名前を見ていただいて、
はい、
でその上でこのシールも発見していただければと。
そうですね、ぜひ手に取って食べていただきたいです。
はい、ありがとうございました。教えて農家さんのコーナーでした。それではここで新井さんに選んでいただいた曲をお送りしたいと思います。このイールマンのシンプルという曲、どんな時に聞くんですか？
イールマンは伊豆出身のシンガーなんですけども、はい、伊豆に住まれていて、本人も植木の剪定業を、仕事とされているシンガーなんですけど、伊豆に行った際にはあの仲良くさせていただいてもらっていて、で一緒に本人と歌を歌う機会があったんですけども。
新井さん歌も歌うんですか？
いや、歌を歌うというほどではないんですけどもあのちょっとこうお酒を飲んだノリで一緒にこうみんなであの歌のセッションした時に歌ってくれた、シンプルという曲で、すごいやりたければやれ、やりたくなければやめろっていう歌詞が僕の目指す、うん、なんかこう目標とする歌詞でもあり、うん、すごいメロディーも好きな曲です。
ああ、そうなんですね、はい。じゃ あのお友達の曲ということで、
そうですね、
新井さんから曲紹介してもらってお送りしましょうか。
はい、
はいはい、
それではお聴きください。イールマンのシンプル。